この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、スーさんです。
さあ今日も頑張っていきます。
はい、今日は12月3日日曜日、時刻は8時を回ったところです。
はい、まあだんだん寒くなってますが。
寒いですよ、もう冬ですよ、
ね、え、まあ、今日はちょっとマシかなとは思ってるんですが。
あ、まあお天気良かったから ね、
うん、天気がいいとちょっとマシかなという感じはするのですが、ね、そうですね。
でも11月でもすごい寒い日ありましたからね。
そうそう、もうねヒートテック離せないという状態でね
特にこの辺り寒いもんね。
そう、なんかね最近ね、はい、秋がないですよね。
あ、飛んじゃいます ね、いきなりこう夏から冬みたいなね。
そうそうそう、本当に気候のいい時やなっていう感じがなくてね。
ああ、そうやね。
もう本当はあの暑いのがちょっと涼しくなったなっていうよりは、うん、いきなり寒みたいな。
ですよね。
状態でね。
だからね、ちょっと服に本当に困るんですよ。
ですよね。
ダウン着ていいんやろかなと思いながら一応着て、あ、ちょうどよかったとかね。
そうそうそうそう。
ちょっとまだ暑いかなとかいう日もあったりとか。
ですよね。
うん、
本当に。ほんで、あの、今ね、知ってます？
はい。
極暖、超極暖。
あ、あるある。
のが出たの。
某。
某。
ユニクロさんでね。
そうそう。ねえ、超極暖ってどうやねん。
でも分厚いのかな、あれってやっぱり。
みたいですよ。
やばせやろね。あとかんやろね。
一応昨日チェックしに行ったんです
よ。ああ、さすが。
はい。あの、かなり分厚くて、まあ、それだけで過ごせそうなのですが、どうでしょう。ね、それだけでっていうのも、
ね、でやろね、私なんかはどっちかというと外歩くより中で仕事すること多いじゃないですか、室内でね、
はいはい、
だからあの行く途中の通勤途中はちょっと暖かくしたいんですけど、うん、会社の中入ると暑いんですよ。
あ、ですよね。
だからあんまり下に着込む服だと汗だくなるんで、
う
ん、
そうそうそう、
結構上着で調整をするようにしてるんですよね。
ですよね。
だから極暖とかになると中じゃないですか、
うんうん、
だからあんまり着ないかな、
うん、だから僕もね、うん、普通のヒートテックを2枚重ね3枚重ねで着る方が、
うん、
その暑くなった時ね、
うん、
いいんじゃないかなっていう気持ちもあるんですけど、まあ、
調整はできるかもしれないです
よ
ね。
そうそうそうそう、
うん、ただなんていうの、外にこうボコボコしないっていうかな、ブクブクしないっていうのはあるのかもしれないですね。
そうそうそう、
1枚やからすっきりやからね、
1枚ですっきりとね、できるかなみたいな、うん、
はい、
要はそれで寒ないのとかって言われるようなね格好で入れるっていうのが、うん、いいかもね。
そうですね、
うん、そういうのもありますがね、まあまあこれから寒くなっていきますけどね。
そうですね、
皆さん風邪などひかないように、
うん、
ね、気をつけて。
私あれ行かないといけないんですよ。
何？
インフルエンザの予防接種
ね、みんな行ってますよ ね、
でもなんか今ね、あのないらしいです。
あ、そうそうそう、
予防接種の薬が、ね、
うんうんうん、本当にもう順番待ちというか ね、まあ、子供とかね、お年寄りを先に優先させますしね、
うん、
なんか病院関係なんか特にやけど、ま、病院で働いてる人優先させんかったらあかんしね。
それはね、うつってあきませんからね。
そうそうそうそう、うん、そういうのでなかなかないみたいでね。
そうですね、うん、私行くところはどうなのか分かんないんですけど、大阪方面とかね、
はい、
逆にあの都会の方に行けば行くほどなくなってるという話を聞きますね。
あの人口も多いからね、
うん、
なんかそういうのもあるんでしょうね。
はい、
まあ、せやけどちゃんと打っとかないとね。
そうそう、あの打ってからね、しばらく効くまで時間かかりますから。
そうそう、
あの本当の流行がねガンガン出てくる時よりもちょっと前に、
うん、
本当は打っとかないといけないんですけどね。
ですよね、
うん、
あれせやけどあのそのインフルにしか効かないみたいね。
あ、なんかそのワクチンが何種類かあってとかっていうやつやからね。
そうそうそう、うん、で違うインフルが来た時には打つらしい、
ね、うん、そうそうそうそう。
でもどうかと思うよね。
そう思ってね、ちょっと遅めというかちょっとしてから打とうかなと思うんですけど、
はいはい、
まだねそのワクチンができてない時もありますし。
ですよね、
わかんないんですけどね、
う
ん、
でまあ去年打たなかったらすでしょ、
はい、
で今年打ちました、
うんうん、
で去年のインフルが残ってうん、わけですよ、ね、
うんうん、
それには移るらしいですね。
なんやねまあでも効く期間がそんなに長くないからね。
まあまあね、
打ってから2週間ぐらい経ってから2ヶ月間とかなんかそんな感じかな。
そうそうそうそう、
しかまあ効果はないらしいですので、ね、
だから予防接種したのに春先に移ったとかね、うん、
まあね、
いうのもあるからね。
だからね、今本当にあの人混みのところに行くと、うん、あの例えば電車の中とかね、
はい、
あと何ですかね、あの都会の台とかの地下街とかね、
うん、
それから近場で言ったらスーパーとかね、
はいはい、
でああいうところでマスクせんとくえほげほやってる人いたらもう本当に本当にって感じになるんですよ。もうやめてって。
まあね、それはわかるよね。
ね、
まあ、 だけど仕方なかったりするんでしょうね。
まあ、やけどエチケットとして、うん、なんやろね、もう逆に自分が映りたくないからマスクをするっていう方も増えてきてますからね。はいはい、
ですよね。
今はね、うんうん、
本当にまあまあ風邪などひかないように、
ね。そうですね。気をつけてください。
はい、お願いします。
はい。さあ話は変わりますけれども、はい、12月ということで、うん、YNC のカレンダーですね、はい、こちらの方が新たにまた愛さんアップしてくださっております。
そうですね、
クリスマスです
ね、ツリーの画像ですね。
そうですよ ね、もうどこ行ってもクリスマスツリーにクリスマスソングよ。
そう
もう世話しない
ね、
ほんまに
本当に。なんか最近ね、うん、クリスマスソングを聞くと師走かなみたいな感じですよね。
ねえ、なんかね、うん、もうだってあの2017年があと1ヶ月ないですからね。
そうそうそう、
えらいこっちゃ、
ね、
ほんまやわ、どないしようかな。
いやいや、どないもできへん。
うん、
まあそうやけどね、あのクリスマスといえばね、
はい、
まあこう質素な生活じゃないけど、こう恋人たちが集う、うん、期間でもあるわけです
よ。まあそうです ね、恋が生まれるかもしれませんしね。
ですよね、
うん、
あれもあのプレゼントはどうかと思うんだけどね。
そう、
うん、
まあ、でも嬉しいやん。
いやいや、それはなくてもいいんじゃない。
いやいや、そらもう形にしていただきたい。
まあまあな、男と女の違いかね、これはね。
そうやね、
まあ、思いますけどね。
そうですね、うん、まあ、でもあとはあの忘年会のシーズンですね。12月といえばね、飲み会も増えますし。
そうそう、早いところはもう11月からね、はい、やってますからね。
まあ、それはの忘年会という名のもとに単に飲んでるだけやけどね。
まあ、そういう集まりとかもねあるしね。
そうですね、
忙しい時間になりますけどね。
はい、十分怪我には注意してください。
ですよね、
うん、
まあ、そんな中でうちの YNC もスタジオ移転という忙しさが、
はい、そうですね、
ねえ、ありますんでね、はい、どうしようかと思ってます僕は。
本当ですよ、ね、あの実質 YNC のメンバーでいてるのは私とマットさんとアイさんでしょ、
はい、そうなんですよ。
もう年齢平均年齢言うたらちょっとびっくりするぐらいですからね。
そう
若者が欲しい、
うん、手伝って欲しいよね。誰か来てくれへんかな、
ほんまにね。
本当にね、まあそうやけどね、あのちゃんと移転したらね、あのパーソナリティの方なんかも募集しよう思ってますし、
ね、そうですね、
これからどんどん増やしていきたいなとは思ってます、
ね、はい。まあ、この味のある今のねこのスタジオ築100年の日本家屋もいいんですけれども、うん、まあ、何分冬が寒い。
そうですよね、
そうなんですよ。今度のお家はちゃんとしたお家なんで、ね、
ちゃんとってここもちゃんとしとる
出てるんですけど、隙間風は多分今よりかマシやと思いますんで、まあね、そういう意味ではね、あの暖かい中であの放送というかね、
はい、
番組もできると思います。
ですよね。
なのであのぜひ皆さん、私もラジオ番組やってみたいなという方いらっしゃいましたら、
はい、
ね、ご興味ある方はぜひ遊びに来ていただいて、
ね
ね、見ていただいたらなと思いますね。
思いますよね、
うん、
まあ、まあそんなんでね、また愛ちゃんのカレンダーもね、
はい、
問い合わせがあったらどんどんメッセージいただければと思います
ね。そうですね、こんなん作ってなんていうのもあったら、はい、ぜひお寄せください。
お願いします。
さあここでですね、メッセージが一つ届いてますので、はい、ちょっとご紹介させていただきましょう、
はい、
こちらマットナイトご無沙汰乱入の件ということで、はい、健康高尾さんからいただきました。
昨日ありがとうございました、
マットさん、昨夜のマットナイト日付が変わってからの久々ケンタナ乱入どうもでした。
いやいや、こちらこそありがとうございます。
店の外からガラス越しに覗けば、うん、見知らぬドラマーにベーシスト、
はい、
おまけにおなじみ M ちゃんではない美人女子ボーカルとの見事なセッション、
はい、
M ちゃん聞いてたらごめんやで、ようやく、しばらくご無沙汰していた間にマットバンド結成かと思ったのですが、
はいはい、
海南からやってきた元ミュージシャンで塩梅初のお客さんとか、
うん、
やはり音楽の力恐るべしです ね。
昨日ね、初めて来られた方なんですけどね、
うん、
もうね、海南の方から来られたり、ね、
海南って遠いの？
あ、結構遠いです。
あ、そうなんや。
もうあの海の方というかね、
はい、
まあ、橋本っていうところは結構もう奈良県寄りなんで、
ね、うんうん、
ですけども、海の方からね来られてね、本当にあのいきなりセッションみたいな状態でね、もうやってましたんでね。
すごいね、
うん、
パッチリやったんですか？
まあまあまあ結構パッチリな感じ、
いい感じで、
はい、
そうなんですね、
やってましたんでね、
続きがあります、
はい、
でケンタナですが、金曜日は、和歌山のライブハウスアルテミス、
はい、
土曜日は同じく和歌山のアビーロードから塩梅乱入と、私健康にしては珍しく精力的に動いた週末でしたよ、
うん、すごいね、
うん、にしても地元橋本の塩梅で、うん、相変わらずのマットワールド、
はい、
ケンタナも何曲か披露させてもらいましたが、うん、やはり地元はホッとしますね。
ですよね、
うん、マットさんも今や柏原よりこっちの方がおなじみになってるんじゃないですか？
そうなんですよ。
今後とも橋本のためにも、いや、ケンタナのためにもよろしくお願いします。
いやいや、
あのね、
もう本当にね、もうここ 2,3 年なのかな、もう、
うん、
ね、塩梅でやらせていただくようになってね、
はい、
もう本当にお客さんもみんなはもう馴染んできたしね、うん、結構、うん、やっぱり向こうの方が今は馴染みがあるかな。
だからもうそっちがなんていうのベースみたいになってくるかもしれへんね。
そうなんですよ。
住んだ方がええんちゃ
う。いやいやいやいや、あの勤労と言ってる状態になってますからね。
そうやね、あの単身赴任のお父さんが帰ってるって感じやな。
そうそうそうそう、うん、あの以前ねちょっと橋本の方でね、はい、違うお仕事で3年ほど行ってたんですけども、
う
ん、
そうですね、
もうその時以上にまた行き出したというかね。
あの時の方がなんかいやいや言ってた感。
あ、いやまあいやいやではないけど仕事やからね。
そうやね、でも今は楽しそうに行ってますからね。
まあまあね、あの、うん、行ってるんでね、はい、またこっちの方でもやる段取りしてますんで。
あ、ぜひぜひ、
はい、ぜひこちらの方
にも来ていただきたい。逆にその永安梅の時のお客さんにまた奈良に来ていただいてね、
は
い、
そうですね、
奈良も知っていただくっていうのもいいかもしれませんね。
そうそうそう、うん、日曜日のお昼とかにあったらね、
あ、
来ていただける
から。みんな起きてはんのかな。
そうやね、そこが問題、う
ん、だってこれ続きあるけどね、はい、その M ちゃんからもメッセージ来てて、はい、なんて失礼なって金子さんに怒ってはるんですけど、うん、しかも謝るってことは私が美人じゃないということですな。あります。うん、昨日も4時前まで盛り上がりました。皆さんお疲れ様でした。そうですね、ということで、
はい、お疲れ様でした。
ほら4時前までやって日曜日の朝からっていうか昼からやったらみんな、ね、起きられへんよね。
ですよね、うん、大変な一日になるかと思うんですけど、ね、うん、まあそうやけど頑張って起きれば
頑張って
頑張ってっていうか、まあ、僕は起きてますから、
ね、あ、もうトライアスロン的な感じね。
そうそうそうそう、
金曜日は和歌山、うん、土曜日も和歌山、日曜日は奈良みたいなね。
そうそうそう、寝ずにね、
うん、で月曜日から仕事みたいな。
そうそうそう、みんな寝ずに頑張ろうよ。
いやいや、あかんって。
寝ずに頑張ったら
絶対仕事中寝てまうって。
いやいや、どうにかなるでしょ。
いや、ならへんわ。
その辺のところはもう僕なんかね本当にねショートスイミングでね、
うん、
あの頑張ってますけどね。
うーん、
まあまあ、せやけど、あの、気合ですよ。
気合ね。
うん。
うん。
元気でやろうと思ったらできますから
ね。うん。でももう年齢的にね、やっぱ皆さんいろいろあると思いますので、うん、
まあね。
無理はしないようにしてくださいね。うんうん、
僕もちょっと声枯れてますけど。
そう、カスカスやで。
最近ね、本当に、ちょっと頑張りすぎかな。
そうかもね。
ね。
ちょっと休憩取らんとあかんかもね。
そうそう。ゆっくりさせてください。
はい。はい。さあ、それではここで一曲をお届けいたしましょう。アットランダムで、ダウンタウンブルース。 アットランダムでダウンタウンブルースお届けいたしました。
はい、後半戦も頑張っていきます。
いきましょう。テーマトーク、どんどん。テーマはライブハウス。
ライブハウスね、うん、まあ、今日の写真なんですけども、
はい、
僕のアットランダムがラストライブを行ったライブハウスです、
うん、
ね、その時の模様を写真に撮ってましたんで。
ありましたね、
はい、この時はね結構満席になりましたね。
そうですよね、うん、やっぱりアットランダムのラストは見とかねばというので、私も久しぶりにライブハウスに行きましたよ。
はいはい、
うん、
ね、柏のねポップインさんでやらせていただいたんですけど ね、まあ、この時はね本当にもう悲しいというよりは楽しんだという、うん、
あ
感じですね。
まあ、やりきった感はあったのかもしれないね。
そうですね、
長いもんね、
う
ん、
もう25年以上やってたんでね、
うん、
でまあ、それぞれにね、まあ、仕事も忙しいのもありのそれぞれの道を進んでいきたいということでね、
はい、
こういう道を選んだわけですけども、
うん、
まあ、僕は今またソロでね、うん、頑張ってますがね、
はい、
またキューちゃんやウイジも頑張ってるかと思いますんで ね、
そうですね、
よろしくお願いしておきますね、
はい、懐かしいですね、
はい、
また復活も楽しみにしてます。
はい、お願いします。
はい、さあ、それではライブハウスでねメッセージいただいてますのでご紹介していきましょう。
はい、
まずはパリーケンさんです。
うん、
元ミュージシャンの堅物オーナーが自分のメガネにかなうミュージシャンしか店のステージには上げない、
うん、
それこそが若い頃の僕のライブハウスのイメージだったのですが、
そうですよね、
最近は音楽業界も不況の煽りを受けてか、うん、経営難もあってか、
うん、
音楽を楽しみたいアマチュアミュージシャンのオープンな場所になってきたような気がしますね。
確かにそうですね、
うん、演者にとっては安い参加料金で憧れの舞台に上がれるし、うん、お店にとってはたくさんの演者が即観客となりますし、
うん、
これが時代の流れというものなのかな。
ですかね、本当に、うん、もう
観客の皆さん、観客のみのお客さんにとっても、うん、昔に比べて入りやすい雰囲気のお店が多くなってきているのはとてもいいことやと思います。
確かにね、
うん、とはいえ名は知れていなくてもすごいミュージシャンに遭遇できれば、うん、ものすごく得した気分になりますが、
はい、
その逆もまあまあありますよね。
そうだな、難しいのはな、
何にせよこんな大変な世の中で音楽の継承や発展に貢献されているライブハウス関係者の皆様へ感謝の気持ちを送りたい今日この頃です、
うん、本当にね、
そうですね、
もうライブハウスもねたくさんありすぎて、うん、
はい、
まあ、経営も難しいっていうのもあるみたいですけどね、
うん、
まあまあいろいろ試行錯誤しながら、
はい、
あのなんか友達ばっかり寄ってやってるとこもあれば、
うん、
ね、その人について回ってる人たちもいてたりとかね、
はいはいはい、
あってね、
なんかでもね私、まあ、そんなにライブハウス自体に行くことがないんで、
はい、
イメージですけどね、
うん、
昔のそれこそ昔のそのなんていうのお眼鏡かなうかどうかみたいな頃の時代やと思うんですけど、
はい、
ちょっとね暗くて入りづらいイメージがあるんですよ、
うん、
その客側にしてみたら、
はいはいはい、
でなんか行っても知ってる人ばっかりみたいな感じで、
うん、
でそこなりのノリみたいなのがあって、
うんうん、
ついていかれへんかったら後ろでちょっとお酒でもいっぱい飲んでもう落ち着かへんようなって出ていくとかね、
あ
いう感じのイメージしかなくって、
はいはいはい、
あともう中も暗くて歩きづらいみたいなね。
あ、そうかそうか、
うん、
確かにね、最近はね明るい店も
行
きましたけど、
ね、なんかそのステージしてない感じがあるのかな、
あ
どっちかっていうと、
うん
うん、なんかそのお客さんとのつながりその前の方に場所はスペースはあるんやけど、
うん、
ものすごいステージって感じっていうよりもあんまりこう近くの感じでやってるし、
はいはい、
スポットライトとかいうより、
うん、
なんか同じ明るさの中でやってるとかなんかそんな感じのイメージになってきてるのかな。
そうですね、
うん、
っていうかまあ僕はねその方が好きなんですよ、
うん、お客さんの顔見える方がいい。
そうだいたいねあのイベントとか多かったでしょ、
はいはい、
お昼間とかのね、
うん、
イベントに行くとお客さんの顔が見えた状態で演奏ずっとしてきたんですよね、
うん、
ほなね真っ暗な中お客さんがどこにいてんのかわからんっていうのはめっちゃ嫌なんですよ。
だからほら自分の歌が好きで自分がかっこいいって思ってる人は入り込むからいいんじゃ、
うん、
暗い方が、
うん、かもしれないですね、
うん、
それはいいんだろうけど僕としてはなんか、
まあ、やり取りしたいやんな。
そうそうやり取りしたいし、
うん、
なんかね暗闇でやっててね、
うん、
パッと気づいたら誰もいてないっていうのが
寂しい
あっても嫌じゃないですか。
確かにね。
だからあ聞いてくれてんねやって思えるとね、うん、頑張ろうっていう気になれるんですよ。
逆にほら暗かったら誰もいてなくてもいいんじゃん。
まあね、
うん、いてると思ってやるとかね、まあ、まあね、いうのもできるかもしれへんし、
うん、
まあどうやろうな。
だからこう、まあ、小さなライブハウスででもね、
はい、
たくさんの人たちの前で歌ってるっていう気持ちにはなってするんですけども、うんうん、
盛り上がるよね、
うんうん、僕大体イベントでね 前にこう人が来てくれて、まあ、小さな子供でもいいんですけど、はい、踊ってくれたりすると自分が乗れるんですよ、
うん、
で、まあね、以前はおばあちゃんなんかも横で乗ってくれたりとか、まあ、あったりね、
はい、
そういうのを見て楽しめんねんけど、
うん、
なんかね、こう品定めされてるみたいな、わかります？
なんとなくね、
うんうん、真っ暗な中でシーンとして聞かれると、
うん、
なんかほんま聞いてはんのかな、どうやねん
でもライブハウス、そのなんていうの、コンサートとかね、
うん、
いうんやったら椅子座ってシーンとして聞くイメージやけど、
はい、
やっぱライブハウスってほら、なんていうの、ライブやん、
うん、
生やん、
うん、
それ楽しむためやから、やっぱこう自分も乗らんともったいない気がするよね。
そうそうそう、まあまあね、
うん、
なんかそんな中でね、実際聞いてくれてるのかどうか分かれへんし、っていうのも嫌やし、
うん、
あの聞いてなくてもいいんですよ、
うんうん、
あの聞いてないって分かったら、
うん、
くそ、こっち向かしたるわみたいな気持ちにもなれんねんけど、
はい、
どこに座ってちゃんと聞いてるのかどうかすら分からないっていうのは嫌ですね。
そうやね、パパッとさんは明るくして、
そうそう、
お客さんをいじりながらやる、
そうそう、
ちょっとお笑い系のタイプってことでね。
そうそうそうそう、それがいいなと思うでね。
ね、まあ、人それぞれですから ね、
まあ、ね、
いろんなやり方がありますけどね、
形でね、うん、やっていければと思いますけど、ね、
私もあの学校の先輩がね、ライブハウスやって、うん、あの経営してはる方の方ですけどね、
はいはい、
やってはるんですけど、
うん、
やっぱ聞いてると、その夜のお客さんとかその演者の方とかはまあまあある程度来るらしいんですけど、やっぱ昼間がね、
はい、
どう使おうかなっていうのを前言うてはりましたね。
確かにね、
なんか通算ここでなんかやれへんって言われて、
はいはい、
いやでもさすがにね、ライブハウスでなんか話し方レッスンっていうのもね、みたいな話をしてた記憶はあるんですけど、
まあね、
うん、
だからね、ライブだけで食べていくのは難しいと思います。
そうやね、でもいろんな機材があるから、
うん、
それこそそこでね、なんかセミナーとかね、
はいはい、
スクリーンでもあったらそれ使ってやったりもできるし、
ね、
まあ、ちっちゃい少人数制の講演会とかね、
うん、
そんなもできるんちゃいますみたいな話をしてたことはあるんですけど、
まあね、
うん、
だからね、あるライブハウスでは、
はい、
あの落語やってたり、
ああ、いいですね、
うん、だから漫才でもありちゃうかな。
ああ、確かにね、まあライブ、うん、そうやな、箱やもんな、うん、
コントライブとかもやってるからね、
うんうん、
だからそんなんもやったらええねんけど、ね、なんか音楽だけみたいに思ってるところがあるのかな、
うん、ある程度だから音がね、大きな音出してもいけるような場所になってると思うんで、
そうそうそう、
そういう意味ではね、いろんな使い方があるんちゃうかなって思いますけど ね、
まあいろいろ試行錯誤してみてください、
うんうん、はい、
はい、
ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして、その昔さんです。
はい、
ライブハウスって聞くとミュージシャンを身近で見られる、聞けるって思っていたのですが、
そうですね、
最近は学芸会を見に行ってるようなお店が多いですね。
わかる、言ってることはわかる、
うん、街角のストリートもそうですが、
うん、
誰でもできる時代ってどうなんだろうって思う時があります。
ほんまにそうやね、
うん、見応え聞き応えのある音楽は素敵ですが、
うん、
うるさいだけの音楽は雑音でしかないのに気づいてほしいですね。
本当にうるさいだけのやつがいて、
まあね、たまにお花見のように自分たちが楽しければいいと騒いでいるだけのお店に行った時は、
うん、
がっかりしてしまいます。
ほんまにな、
カラオケボックスの生演奏版だと思うしかないのでしょうね。
ですよね、本当にね、なんかもう盛り上がってるだけのお店ってある、
う
ん、あるんですよ。
うん、
あれは
それだけ内輪受けってこと。
そうそうそうそう、
うん、
あのまあ、学芸会でね、
うん、
あのちょっとこう失敗しててもなんかこうみんなが温かく見ていて、
はい、
でそれを笑ってるみたいな、
うん、
あのこう音楽に浸ってるんじゃなくて、
うんうん、
なんか笑いのネタにしてたりとか、
あ、
とにかくイエーイみたいな感じっていうのはたまにありますね。
ちょっと引いちゃうね。
そうそうそう、
自分がその中に入ってて楽しかったらまあええかもしれんけど、
うん、
普通に音楽聴こう思って行ってる人にしてみたら引いちゃうかもね。
そうそうそうそう、うん、そこのお店を楽しみに行ってて、うん、なんていうんですか、その場がイエーイイエーイっていうだけの感じでやってたら
まあまあ緊張もするかもしれんしな、
がっかりしますよ ね、
まあ、ね、
だってお金払ってるわけでしょ、
うん、まあせやね、
うん、だからそういうのを思うとね、難しいですよ ね、うん、
ね、だからプロとアマの違いとかね、
うん、
いう話にもなってくるじゃないですか。
あ、そうそうそうそう、
言うても私らアマチュアや言わはる人もいますけど、
うん、
もうステージに出てお客さんお金取って入ってもらうんやったら、
はい、
もうそれなんであろうとプロなんですよね。
そうそうそう、
仕事やと思って、うん、ちゃんとそれなりのものを見せなきゃいけない。
まあね、
うん、
演奏というものをちゃんとこうやらないといけないっていうかね。
そうそうそう、
まあ、演者としてもそうですしね、
うん、
またお店サイドもね、やっぱりその辺は 気をつけてほしいですよね。
まあでもパリーチェンさんの話じゃないですけど、うん、昔ほどね、そのね、お店の方のこうチェックがあるわけでもなし、
まあね、
まあ、言うたら使いたい言うたらどうぞみたいな感じやから、
まあまあね、
どんな人が来るかもわからんっていうのもあるのかもしれませんしね。
まあ、せめてね、うん、音だけはちゃんとしてほしいですよね。
特にでもマットさんそこうるさそうやからね。
あ、いやいやいや、やっぱりね、あのね、あの音量なんですけど、うん、うるさけりゃいいって思ってるところはちょっと勘弁してほしい。
大きな音を出せばいいみたいな。
そうそうそうそう、うん、あの適度な音ってあるじゃないですか。
ありますね。
ね、そこのホールの大きさにもあるし、ほんであのギャンギャンギャンギャン弾いてる人は大きけりゃ乗るんかって言ったらそうじゃないよっていう。
そうだね。
小さな音でもビートを聞かして演奏しないとダメやし、うん、みたいなところがね、そこが、まあまあ僕らもアマチュア時代もあったんで、うん、よくわかるのがやっぱりそういう時ってうるさけりゃいいって思ってるところがあるんですよ、
うん、
だからそれではちょっとしんどいよね聞いてる人はみたいな。
まあ、若いうちやからかな、それってね。
かもわかんないですけど、
聞いて聞いて俺の音楽みたいな感じかもしれませんね。
そうそうそうそう、そういうのもいろいろあるかと思うんですけどね。まあちょっとこういろいろ考えていかないといけない時代にもなりつつあんのかなとは思ってますけどね。
難しいですね。
難しいですね。
まあ、鳥用によったらそれがいいっていう人もいるかもしれないですしね。わかんないですね、うん、
その辺のところはね。
そうや、でも昔あのあくびちゃんと、うん、マットさんとあのライブハウス行って、
はい、
地震にあったことあったよね。
ああ、そうそうそうそう、
あの時はライブハウスのその音楽で震えてんのかも思ったら地震でしたもんね。
そうそうそう、
あ、びっくりしたね。
びっくりしたよね、
うん、
もうみんなみんな手つないで、
手つないで、
どうするどうするどうする、
揺れてるよなみたいな音楽ちゃうよねとか言いながら、
そうそうそうそう、
あくびちゃんが一番ビビってましたね、う
ん、そんなのあったからね、
はい、ありましたね、ま
あ、
思い出しました。
楽しみもあるかな。
はい、はい、ということでありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、それでは来週のテーマいきましょう、
はい、
ね、ステージ、
うん、
アマチュア、
はい、
時代、感謝、それから学芸会、はい、カラオケ、
どうでしょう、
うん、
時代
ね、
今の時代、そして学生時代、
ほうほう、
ね、こういうの、この時代は良かったでもいいですし、
あ、ね、時代ね、
うん、こういう時代になってんなっていう話でもいいじゃないですか、
うんうん、
今ね、本当にミサイルが飛んでくるか、
そうやね、
地震が来るか、どっちかわからない時代じゃないですか。
まあでもそういう、こうマイナスのもあるけども、そうそう、未来もあるしね。
そう、
ちなみにあの時代って聞いて、うん、曲何思い出す？
あ、やっぱり学生時代とか。
あ、そっちか、うん、あの中島みゆきの時代もあるじゃないですか。
あ、ですね。
でも私は嵐の時代やけどね
まあまあね、その辺も人によってね
違うかもしれ
ないね、感じ方が違うからね。そんなお話聞きましょうか。
はい、ということで来週のテーマは時代でお届けいたします。
はい、お相手はマットでした。
スーさんでした。バイバイ。さあ、それでは最後の曲は、健康高尾と田中翔吾で最後のふるさと橋本。
風の香りが今年もようやくほのかに変わった、木の川土手に野鳥のさえずり、こだませば春はもうすぐそこに。水門あたり河川敷の小道、ゆっくりゆっくり歩む老人、夕日に染まる丸い背中、生きてゆく力またもらいます。生まれた場所じゃないけど育った場所じゃないけど、明日への勇気与えてくれる新たなふるさと橋本。祭りの夜空彩る花火に浮かぶ橋本、高野橋真田の里にせせらぐ乳川、憩う家族の 緑地広場、汗にまみれた。